て始まりましたビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中でビジネスマンが強く、楽しく、そして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。最強運を引き寄せるためのアドバイスは株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真理が務めてまいります。さて大内さん、今回第41回目の放送なんですが、だいぶ寒くなってきましたね。
寒くなってきましたね。
大内さんのお家の方は東京よりやっぱ寒いですかね。
僕の住んでるところは福島県のいわき市で、まあ、皆さんあの福島っていうとすごい雪国をイメージするじゃないですか。ただいわきってほとんど雪が降らないんですね。
そうなんですね。
ですから、まあ、東京よりちょっとは寒いですけど、まあ、ほとんど変わらないと思って大丈夫です。
なるほどなるほど。ではですね、ビジネスマンが最強運を引き寄せるための起爆剤となる漁師から教わった8つの方法をお届けしているわけなんですけれども、第1回目が他人の成功事例を真似るより自分が成功事例になる、そして第2回目が演技でもいい、人前では明るく装う、そして今回第3回目は何のテーマでしょうか。
はい、服装は自分に対する誇りと仕事に対する誇りの表れです。
なるほど。これはやっぱりお父様が服装をしっかりされていたということなんですよね。
そうですね。これ前にもボッドキャストで話している内容の一つなんですけど、はい、もう一度ちょっと整理して話させていただきたいと思います。はい、私の父はいつも船に行くときとか、はい、降りるときに、ジャケットとスラックスに履き替えて行ってたんですね。
なるほど。お船に乗る前にはきちっとした服装で乗り込んで、で降りる時にはきちっとした服装で降りてきた、ね、というわけなんですね。
要は船の中 で、はい、中で着替えてたっていうことですね。ですから皆さんも会社に行く時にスーツ着て、まあ、工場とかだと作業着に着替えるじゃないですか、はい、まあ、あれと同じです。
あ、なるほど、
だから別に特別なことでも何でもないですよね。そういう
金儀みたいな感じ、はい、感覚ですよね。
そうなんですね。
でもずっとお家からその漁師さんの服装でお出かけをしてもいいところを、はい、ちゃんとジャケットとスラックスを履いて、はい、ビシッと身なりを整えていったというところには、お父様なりの心づもりというか何か思うことがあってのことなんですね。
はい、それも私はやっぱり疑問に思ってたんで、父に聞いたんですね。なぜそんな格好つけて船に行くんですか、
あ、格好つけて、という表現でお聞きしたんですね。
格好つけてるわけですから、
まあ、そうですね、
ね、そうしたら父は、はい、服装は、その人の自分に対する誇りと仕事に対する誇りの表れなんだよ、自分がきちんとした服装をしてないと、はい、憧れを持って次に漁師を目指す人が出てこないじゃないかと。
ああ、そっか、そのなんかちょっとかっこ悪い仕事だなみたいな風に思われちゃうのはお父様がちょっと嫌だったってことですね。
そうなんですね。ですから、漁業で船に乗ってる船員の方の、もうその当時の船の平均年齢は多分60歳以上でしたね。
はい、ああ、割とも
う年配者しか、はい、船なんか乗らないんですよ。
もうご高齢の方が働いてらした現場に、
そうです、
若い人が入ってこられるように。
そうなんですね。要は憧れてもらわないとなかなか目指さないじゃないですか。
まあ、そうですよね。なんかそのお年寄りばっかりだな、はい、なんかちょっと服装もパッとしないよなっていうのだと、その若者がなかなか参入しづらいといったところが、
そうですね、
あったりもするかもしれないですもんね。まあ、でもそのお父様の例だと、そのお仕事が終わってからお父様はどこかに出かけていたと。
そうなんですね。やっぱり服装が変わると行動が変わるんですね。
はい、はい、もうそのまま疲れたウェーって言ってお家に帰っちゃっても、はい、まあ漁師さんの服装だったらね、もう帰ってくれただいまってしてもいいとこですけれども、はいはい、お父様はそこから寄り道をしていたと。
そうですね、はい、私の父はちょうど今の時期はサンマ漁なんですね、
はいはい、
そして前線基地は釧路港、は
い、北海道、
北海道です、はい、そして北海道で、水揚げした後に、必ず父は あの全日空、
はい、
ホテル、
はい、
な串にあるんですけど、はい、そこの、ロビーですね、
うんうんうん、
カフェがあって、はい、まあ、そこでいつもコーヒーを飲んでたんです、うんうん、
なるほど、うん、そのスラックスを着てちゃんとジャケットを羽織っているから、
そうなんですよ、
きちんとした素敵なホテルのロビーでお茶をしていても全然おかしくないと、はい、う
ん、全然浮かないんですね、
うんうんうん、
そうするとやっぱり行く場所が変わる、
うんうん、
そうやっぱり行った場所で、
はい、
ホテルのラウンジでスポーツ新聞広げて読んでる人ってまずいませんから、
まあ、そうですよね、
ええ、だいたい読書をしてるとか、
はい、
もしくはまあ新聞を読んでたとしても日経新聞とか、うんうんうん、そういったのになるわけです。
なるほど。でお父様ももちろんスポーツ新聞じゃなくって経済新聞ですとか読書をされていたと。
そうなんですね、うんうん、ですからものすごく政治経済、
うん、
これには詳しかったですね。
うーん、
はい、ですから、世の中の流れが分かるんですね、
はい、うんうん、
漁業をやってても、
はい、
これから漁業はどうなっていくんだ、
はい、
消費者の動向はどうなっていくんだとか、うん、そういうのものすごい詳しいんですよ。
はい、もうそのそうですよね、お家と海の繰り返しだけだったら入ってこなかった情報、もう疲れちゃってもう寝るだけだったところをわざわざホテルに寄り道をして読書をすることによって他の情報がしっかりとお父様には入ってきていた、全体が見通せてたわけですよね。
そうなんですね、
うんうん、
ですから僕たちが、
はい、
じゃあインターネットで直販しようって、はい、今からもう下手したら17、18年前の話ですよ、
はい、
それでもすんなりと、はい、よしこれはいけると、
うんうん、
これからやっぱり直接第一次産業の生産者だって消費者とつながらなければいけないと、
うんうん、
今から20年ぐらい前から思ってたわけですから、もう今はそれ普通ですよ。
まあ、そうですよね、うん、
20年前に思ってるってのはもうはっきり言って初めてですよ。
そうですね、ある意味革命者というか、うん、
そうです、
うんうん、はい、その革命的な思考を持つに至るためにはまずは服装をしっかりとしてそういったきちんとした場に行けること、
そして
そこでしっかりとした情報をお父様は自分から仕入れて、
そう
で未来を見通してしっかりと漁業のこともまたこれからの未来のことも見通していたと。
そうなんですね、
すごいことですよね、はい、なるほど、
はい、それでまあ、大切なことは服装をきちんとすると、
はい、
まあ、皆さんもそうですけど、
はい、
行く場所がまず変わりますから、
はい、例えば皆さんも服装をきちんとすれば、はい、っていうことですよね。
そうですね、
帰りによる場所が、
はい、うん、行動する内容が変わり、うん、入ってくる情報も変わり、皆さんの判断が変わります。ですから通常工場とかに通勤、まあ、車で通勤するにしても、
はい、
きちっとやっぱり服装をすることによって締まるんですよね、
はい、
一日が、
うんうんうんうん、
ですから
ピシッと、
はい、ピシッと、そうするとあこの人、まあ、他人から見てもやっぱり美しいですよね。
あ、そうですね、
服装をきちっとして、うんうんうん、やっぱり工場とかに通勤しても、うんうん、なんか美しいでしょ、かっこいいでしょ。
そうですね、なんか誇りを持ってやってるんだなっていうのが、うん、もうダラダラした服装でうえーだりーなーみたいな感じで通勤するように見えますよね。
そうそう、でみんななぜできないかっていうと、
はい、
あいつ何カッコつけてんだと言われるのが嫌なんですよ。
あ、まあ、みんなダラダラしてたらなんかその中で浮いちゃう、はい、
そうそうそう、
出る杭は打たれるじゃないですけれども、
はい、
うん、
でもそんなやつの意見聞かなくていいんですよ。
まあ、そうですよね、ちゃんとするんであればね、
うんうん、そんな人の意見聞いたってプラスにならないですよ。
うーん、
そんな人のやっかむやつの、
そうですね、うん、もうそのマイナスな人の意見を聞いたって何にもならないから、とにかく皆さんがまずは服装を変えて、
はい、
誇りを服装で示してみてごらんっていうことなんですね、
は
い、
そうですね。
でそのビジネスマンの方だと大体スーツ着て通勤だと思うんですけど、そのスーツの選び方とかってなんか、
はい、これは本当に標準的な日本人の方であれば通常のスーツを買えばいいんですけど、
はい、
なかなかいないじゃないですか、
うんうん、まあね、型にはまった、
型にはまらないんですよ、うん、僕なんかも特にねはまらないから、
はい、
やっぱりそれはセミオーダー、
うんうんうん、
で、頼んだ方がいいですね。
なるほどなるほど。
今、うん、それほど変わらないですよ、セミオーダー仕様が、
うんうん、
普通 あのブランコっていうんですけど、
はい、
ブランコのスーツを買おうが、うん、それほど値段2着で1万円も変わらないんじゃないですか。
うーん、
今安いですよセミオーダー。
そうなんです
ね。ものすごく、ま、ただ1ヶ月とか2ヶ月かかりますけどね、
うん、はい、まあ、準備期間はあるけれども、はい、しっかりと体に合わせて、
そうなんですよ、
お仕立てしてもらったスーツはやっぱりビシッと見た目にも綺麗に見えるわけです、
ね、そうなんですね。やっぱり体に合ってるスーツが一番かっこいいです。
うんうんうん。で、まあ、それが分かんなくてもスーツ屋さんに行ってちゃんとその合わせてもらえますかって言えばプロがしっかり合わせてくれるわけですから、はい、絶対かっこいいわけですもんね。
そうなんです、はい、
そっか。もう本当今釣り物のスーツとかでね適当に買っちゃってもうこれでいいやしわしわだけどいいやみたいな感じで着ちゃってる方はもう今日から見直すべきですね。
はい、もう次買い替えるときはできればセミオーダーをおすすめします。今安いですから。
うん、なるほど。では本日のまとめをお願いいたします。
はい、たかが漁師であっても服装をきちんとすればされど漁師になれるんですということですね。
皆さんもぜひぜひされどビジネスマンを目指してしっかりとですねまずは服装から自分の誇りを表現してみてはいかがでしょうかというご提案でございました。では続きまして運が良くなるビジネスアイテムのご紹介のコーナーです。では大内さん、今回のビジネスアイテムのご紹介は何を紹介しますか？
はい、方眼ノートですね。
あ、方眼ノート、普通の横線のノートではいけないんですかね。
うん、今これ流行りなんですよ。
うんうんうん、
もういろいろ本出てますから、方眼ノート
の書き方、はい、みたいな、
はい、本が出てるんで、して僕はもう5年ぐらい前から使ってますけど、うんうん、その前は真っ白のノートだったんです。
うんうん、あの自由帳的な、
はい、そうです。それが5年ぐらい前から方眼ノートに切り替えました。
それはどういったつもりで？
これは僕たちはやっぱりアイデア、はい、とかを書き留めるのに、はい、やっぱり図を書く場合が多いんですね、はい、文章より、
うんうんうん、
図でこう記録する場合が多いんで、はい、アイデアベースなんで、うんうんうん、その場合白い紙だとバランスが良くないんです、
うん、ああ、なんかちょっと斜めにな
っちゃう、斜めになったり、うん、そうなんです。四角を書いてもなんかきちっと正方形にならないんですね。
あ、それが方眼にすることによって
ちゃんときちっと正方形なんです。
そうですね、縦横もしっかり揃いますから。
そうなんですよ、
綺麗に書ける、
綺麗に書けるんですね。
で綺麗に書くとまとまると。
そうなんです
そういうことか。
不思議と、
へー、頭もすっきりと使える方眼ノートが非常におすすめというわけなんですね、
はい、今結構方眼ノートも種類たくさん出てますよ、うんうん、
へー、
今ブームですから。
なるほどなるほど。
昔はあまりなかったんです方眼ノートって、うんうん、今たくさんあります、
うん、
こういう手帳サイズのもありますし、はい、A4 とかもありますから、
うんうんうん、ぜひ皆さんに合ったサイズの方眼ノートを文房具屋さんで探してみていただければなと思います。でいかがでしたでしょうか。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、お相手は株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也がお届けいたしました。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回もお楽しみに。